小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三音悟です。2019年2月14日の番組です。あ、ハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタイン、
ね、ハッピーバレンタインですね、はい。まあ、2月もドキドキなイベント盛りだくさんですけれども、
はい、
ドキドキなイベントといえば、小坂さんの会社で一番大きいあのイベント、青山にありますブルーノート東京の、
はい、
あのイベントが終わったばかりですね。
そうですね、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。この、まあ、私が主催しております、はい、ワクワク系マーケティング実践会の、うん、恒例の1年に一度のお祭りがですね、はい、毎年2月に、うん、東京青山のブルーノート東京で、
ブルーノート東京です ごいですね。
もうね、ブルーノートで18回目です、
はい、18回ですか、
もうイベント自体は19回目なんですけども、
僕この間ブルーノート東京のスケジュールを見て、 R&B シンガーの大スターのジョニー・ギルが来ると書いてあって、
はいはいはい、
ジョニー・ギル来るんだって思ってみたら7年ぶりって書いてあったんですよ。
お、
小坂さんジョニーギルよりやってるんじゃないですか。
確かに18回連続ですからね。
連続、毎年
毎年、
とんでもないですね。で、僕も1回参加させていただいたことあるんですけれども、やっぱ非常に印象的だったのは、
はい、
会員の方のものすごい結果を残した方への表彰、
はい、表彰ね、表彰式ありますね。また
そのエピソードが、
はい、
っていうようなもので、
はい、もので
今年もやっぱりすごかったんですかね。
そうですね、
はい、じゃあぜひ本日はその辺の話を、はい、お願いいたします。各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、次の開催は3月14日木曜日が新潟開催、3月26日火曜日が名古屋、4月16日火曜日が大阪、そして4月22日月曜日が仙台開催となっております。3月の新潟開催は大好評いただいており、すでに満席受付終了となっているかもしれませんが、ダメ元でチェックしてみてください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、本日はブルーノート東京で終わったばかり、
あの
イベントでのお話ですけれども、やっぱり今回も大きく結果を残された会員さんは表彰されたわけですよね。
まあね、うん、もちろん結果っていうものが大事ではあるんですけれども、はい、商売ですからね、うんうん、ただこの私どものこの表彰制度というのは、うんうん、まあ、どなたがノミネートされてどなたに授与されるかというと、はい、結果もさりながら、うん、いかに多くの方の学びや気づきになったかというね、
うんうんうん、
これ非常に大きなポイントなんですね。
そうですね。
ですから、まあそういった意味では失敗みたいなものをね、うん、報告してくださる方ももちろんいらっしゃるわけで、それは非常に多くの方の学びになったり、うんうん、試行錯誤の過程をね、報告してくださる方もいたりして、うん、まあ、我々の会ではエントリーと言いますが、まあそんな中で、
はい、
本年グランプリを受賞された方をちょっと今日はご紹介したいと。
なんだろうな。
まあ何屋さんなのかというね、うん、最近結構私どもの会もよりバリエーションが豊かになってまいりまして、
はい、
昨年のグランプリ受賞者は中小企業でありますが、
うん、
カット野菜のメーカーさんでね、コンビニエンスストアとか、レストランチェーンに卸しておられる会社だったり、うんうん、そのちょっと前の受賞者は、病院とか老人ホームにカーテンとか介護ベッドなどの福祉器具などをレンタルリースしてる会社だったり、うんうん、まあ、お店だけではなくてバリエーションあるんですが、
はい、
2018年度の、
うん、
今年の受賞者はお店です。
はい、お店、
これが東京都板橋区の某商店街の中にある漬物屋さんという
、
これのオールドエコノミー具合がいいよね。
いや、またちょっと想像つかなかったところ来ましたね。
漬物、自家製漬物製造販売業、
漬物漬物のお店、
もう漬物の店ですよね。
すごいな、
これ本当にね、まあ、彼がその受賞した方がですね、はい、おっしゃってましたが、やっぱりもう絶滅危惧種だと。
あの全国数百店舗を展開する漬物屋さんということでもないわけですよね。
ないわけです。個人の個人の美味しい漬物を黙々と漬け、うん、販売すると。
いやー渋い
ね。でまあオールドエコノミーなんだけど、もうどんどんその、まあ、業績もいいし、はい、ビジネスそのものの変容していっていてですね、うんうん、まあ、私が受賞式の時に彼の名前を見上げる前に言った言葉っていうのは、オールドエコノミーがニューエコノミーに変わるとはこういうことだみたいな。
お、なるほど。
そういう、
じゃあ当然ながらそのグランプリはオールドエコノミーなのに頑張ったでしょうではないということ ですね。
そうなんですね、まあ、単純にはね、うん、そういうことではないんですね、うんうん、ただまあ業績ってやっぱり先ほどあの水戸さんも結果って話をなさいましたけど、はい、まあ、商売ですから、うんうん、あの結果出ていかないと、やっぱり維持できない、うん、続けられないの で、
そうです、ね、
この結果をですね、ちょうど2012年にこの方ワクワケと出会われて、はい、昨年ですね、その前年の17年までの数字をですね、数字の推移をかなりその背景も克明に、はい、解説していただいた、エントリーをいただいたんですよ、はい、やっぱり非常に貴重でね。つまり12年からですが、12、13、14、15、16、17でしょ、うんうん、6年間しかもなんというかな、途中で止まることもなく、うん、実践を続けていないと出てこない経緯と結果ですから、はいはい、非常に貴重な、まあ、うん、言い方を変えれば、うんうん、6年やった人でないと出せない報告なんだよね、
うんうん
う
ん、
でそういうところに数字がありまして、
はい、
まあ、12年の時点の売上と売上総利益を100とした場合、
来た来た、はいはい、待ってました、はい、
ワクワケ、まあ、そんなに驚くことでもないんだけど、うん、ワクワケを始めて5年後の17年には売上は約2倍。
いや2倍すごいですね。
まあ漬物屋さんだからね、
うん、2倍。
総利益はなんと 2.6 倍です、
ね、
ということで、大変今でも元気におやりになっていると。
だって普通の会社一つで考えても 2.6 倍ってもうなんか違う会社ですよね。
まあね、そうですよね。まあそういう、しかもね、繰り返し申し上げるようですが、うん、まあ、ここに非常にあの多くの方の学びや気づきや場合によっては勇気があると思って、うん、はい、私は最近彼の話をするときは、うん、もう一商店街の一漬物屋という言い方をあえてするんですね、うんうん、でまずこの業績が、まあ、あるわけなんですが、うん、こうワクワケっていうのは、このみんなが取り組んでいる、理論と実践手法の、これを氷山の上だとすると、この氷山の下の部分に私の研究があるわけなんですが、うんうん、まあ、その大きな部分はサイエンスで、うん、しかも私が博士号をいただいたシステム科学っていうのは非常に大きく、この中で一応占めてるんですが、うん、この業績っていうのはですね、システム科学的に見るとあの必然なんですね、うん、いわゆるアウトプットですから、うんうん、そのアウトプットが、出力が得られる、ちゃんとそこにシステムが存在しないと、うん、そしてその最終結果である出力が得られるようにちゃんとシステムが回らないと絶対出ないんですね、うんうん、ですからビジネスの業績っていうのはたまたまっていうのはないんですよ。いくら本人がたまたまだと思っても、うんうん、それはもう一種の、まあ、ちょっと言い方を変えますと物理現象ですから、うんうん、あのたまたまはないんですね、うん、で逆に言うと、私の研究の大きな重要な一つというのは、そのたまたまではないシステムというのはそこでどういうふうに動いてるんだっていう法則とか動きとか、そこにある要素とかそれぞれの関係を紐解いていくというのは、まあ私の研究の一つですから、まあ今申し上げたいことは、これだけの売上2倍、売上総利益 2.6 倍という結果は、やっぱりなぜ出たのかっていうのは必然があるんですね、
うん、
でところが、まあ、一見すると漬物屋さんですから、
はい、
あの何がこの結果をってことになった時に、うん、彼のこうパッと店を見て外から見える工夫っていうのは、例えばそれまでの業績が悪かった頃には置いてなかったワクワク系的な工夫を施した、まあ、A 型看板っていうね、よくあのこう A 型にこう立てて置いてあるじゃないですか、店頭の、ああいうものだの、あなたに絶対食べてほしい、なんか違いの分かるあなたに食べてほしい白菜漬けありますってこと書いてみたりね、
うんうん、
というようなことが工夫があったり、
はい、
それから、店頭の売り場に行きますとポップとかね、それから、最近の彼の工夫ですと品質表示ラベル、うん、あそこに実は他の情報も入れられるということが分かって、
他の情報、
まあ、そのいかにこれを食べるとどんなハッピーがあるかとか、
面白い、
お客さんはどんなこれを食べてどんな感想を漏らしてるかとか、それがその品質表示ラベルに書いてあったりする、 でこういういろんな工夫があるんですよ、うん、あとはあるいはですね、まあ、顧客に、うん、我々がニュースレターと呼ぶ絆づくりのためのツールをお送りしたり、あるいは店頭で別の新聞を発行してですね、うんうん、あの自分のところのお店の、これはまた来店した方にお渡しして次に来てもらう再来店を促すための仕組みになってるんだけど、うん、まあ、こういうものを見ると、あ、ポップとか、あ、ニュースレターとか店内新聞とかに見えるんだよね、
うんうん、
でもちろん現実的にはそうなんだけど、はい、この業績っていうのは、まあ、繰り返しになりますが2倍 2.6 倍っていうのは、その例えばあるお漬物に書いた、まあ、ポップ POP が反則物が非常にこうハマって、うん、それがボーンと売れて2倍になりました、うん、2.6 倍になりましたではなくて、うん、いわゆる私たちの言い方で言うと、まあ、ビジネス全体、商売全体が動いてるんだよね、
うんうんうんうん、
でその商売全体が動いてるから、もう全体として売上取引が上がってくるんだけど、うん、でもそれは何なの、何が秘密なのといって店をよく目を凝らしてみると、一つ一つに還元するとそれはポップだったり看板だったりするわけですよ、うんうん、ニュースレターだったり、うん、でこれがとても大事で、うん、その今この結果を出してるこの漬物屋さんの彼は、
はい、
まあ、さっきから敬愛を込めて言ってますが、まさに漬物屋の店主で、うん、で自分でつけてるので、うん、あの漬物職人でもあるんだけども、うん、こういうねシステム科学的なその全体の動きっていうのを作れるようになってきてるってことなんだよね。でビジネスをねこういうふ
う
に見えてる方はまだ非常に私は少ないと思うんですよ、
うん、
で繰り返し言いますが、これは一つの新しい見方を提唱してるんではなくて、もう古くからこれは物理的な事実なんだよね、うん、物理現象としての事実を私は述べてるわけで、うん、多くの方が今でもそういう見方をビジネスに対してしていないだけで、でも日々そのようにどのビジネスでもシステムは回ってるんですよ、うん、でこれは非常に大事なねポイントで、
はい、
まあ、その結果としての結果があるよねと。
だからヒット商品をたまたま生み出したわけでもないということ
ですね。ないわけなんです。あるいはいきなり何か別の要因があって、うん、客数がすごい伸びたとか、うん、あるいはその商店街そのものがものすごくたくさんのお客さん来るようになったとか、それは全然違うんです、うん、
看板娘がすごく可愛い
全然違う、そういうことではない、いやもう綺麗な奥さんなんだけど綺麗な奥さんなんだけどね、はい、もう全然違うんです、うん、そこじゃないんだよね。でもじゃあなんだと思ってみると、やっぱりどうしてもねビジネスを今宮田さんが一つの例としておっしゃったような見方で見がちなんだよね。
だからポップにしろその品質表示にしろそこなのかもしれないけど、だそれを真似したとしても、
そこだけを真似したとしても、
まあ、ちょっと結果出るかもしれないけど、
いやその部分的な結果は正確に真似ができれば出ます、う
ん、だけど再現性がないわけですよね。それだけ真似をしても
その部分の再現性はある、
うんうんうんうん、
しかし全体が動かない。
なるほどなるほど。
そうで、そのことをね、あの彼はね最近あのいただいたエントリーで、
はい、
あのこういうことを言ってるんですね。あのそういうこう一個一個の実践を、うん、まあ、今私はこういう解説の仕方をしてますが、彼自身は意図してやった覚えはなくと謙遜されてるわけです。でも実際そこまで意図してやられたわけではないと思うんですね、うん、ただ非常にその私たちが、彼らに教え伝えているワクワク系の理論と実践手法を、あるいは仲間の実践をですね、よく彼は学んでるので、よく学んで、そしてたくさんの事例を自分に吸収しながら、うん、これは彼の言葉なんだけど、うん、その闇雲にやってきたけど自分は、うん、でもその一つ一つはなぜやるかということを一生懸命考えてやってきたんですね、
うんうんうん、
だ闇雲って言ってるけど、
うん、
でやってることはなんか自分はバラバラだなと、
うん、
要するに全体を動かそうと思って緻密に設計してるわけじゃなくて、うん、バラバラだなって言うんだけど、自重気味に言うんだけど、うんうんうん、だけど一個一個のその看板やポップの意味をね、うん、それは単なるその看板やポップとしても結果を出すのは素晴らしいことなんだけど、うん、全体から見たら単なる看板やポップではないんですよ、
うんうん、
そういうことを一生懸命一個一個考えてやってきた結果、うん、まあ、これは僕は名言だと思うのですが、
はい、
彼ね最近いただいたご報告エントリーの中に書かれてた言葉なんですが、今数多くの実践がお店の中で同時に意思を持って動いていますと。この感じなんですよね、
うんうんうん、
そのポップなりポップ、品質表示ラベルならラベル、うん、看板なら看板、新聞なら新聞というものの一個一個もその結果は出してるんだけど、うん、それらがなんかこう同時に意思を持ってつながり合って動いていると彼は実感しているんですね。
なるほど。
これは素晴らしい実感で、私はそれは科学的に 時間をいただければ説明しますよと、うん、あなたが今感じている同時に意思を持って動いているというのをシステム科学的に解けばこういうことだよというのは図にも書ける、うんうん、でこれこそがビジネス全体が動く、はい、つまりは儲かるってことなんですよ。
なんかグランプリも文句なしっていう感じの。
いやもうね、でもご本人はね、私みたいな実力のないものがすごいおっしゃる方なんだけど、まあいい意味でね、あのかつて今も美味しい漬物をつけるってことに情熱は傾けていて、ただやっぱりよく彼が昔を振り返って言うのは、はい、やっぱり職人肌だし、美味しい漬物を真面目に誠実に作っていればちゃんとお客さん分かってくれる、そうすればちゃんと商売を続けられると思ってたけど、やっぱそれは違ってたねと、うんうん、確かにそれ美味しい漬物であるってことはビジネスの核、うん、コアなんだけども、うん、やっぱり今みたいにその一番大事なものはそこだと思うんだけど、うん、漬物屋さんだから、うん、だけどこう全体が連なり合って、うんね、意思を持って動いていくようになって、結果として必然的に業績も利益も上がってくると、うんうんうん、でそうなった時にはまた次のこの時代における別のビジネスのポテンシャルがもうそこに生まれてるんですよ。それはもう今日はここはもう一言にしときますが、
はい、
時間的にも一言にしときますけども、別のビジネスのポテンシャルなんだっていうことなんだけど、
これはもしかして続編も期待できる感じです
か。まあ、ちょっと次回はまた別の方の話もしたいんだけ
ど、まあ、
それにつながることとして最後に一つ言っておくと、はい、その今有機的につながって全体が動いてる彼のビジネス、そのそこで現れている世界の、はい、今はファンなんですね、顧客は、
うんうん、
このファン顧客が、うん、そんな数いるのでこの業績の結果が生まれてくると言ってもよいのですが、うんうん、そうするとファンですから、別にそのファンたちは漬物だけを食べて生きてるわけではないので、さまざまな商品やサービスが提供できるというポテンシャルがすでにそこに生まれてるんですよ。
お
ところが彼は いい意味でですよ、はい、今のところ漬物だけを売ってすで、うん、に利益が 2.6 倍になってるので、
うんうんうんうん、
これからお楽しみはこれからだねっていう。
なるほど。結果として今回グランプリだったけど、新しいとてもいいスタートラインにまた
当てているということなんですね。
そういうことなんですね。
そしてこれがまた次回の話につながるということ
でございますので、わかりました。ちょっと今日たっぷりお話ししていただいたので、はい、次回はその辺のお話を、はい、お願いいたします。ありがとうございました。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by オラクル。